兵庫ラジオカレッジ2月1日放送分、温度に慣れるための遺伝子を線虫研究から探るです。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。数えるも食べるもかたし年の豆。数えるも食べるもかたし年の豆、太田晴美。節分には年の数だけ食べることで健康になるとの願いが込められています。年を重ねて目や歯が弱くなってくると、たくさんの豆をどうやって食べようかとあぐねてしまいますね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、江南大学特任研究准教授で医学博士の太田茜さんのご出演で、温度に慣れるための遺伝子を線虫研究から探るをお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは、本科生、生涯聴講生の区分にかかわらず、講座を聞かれての感想をはがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
おはようございます。江南大学理工学部生物学科の太田茜です。私たち江南大学理工学部生物学科の久原研究室では、小さな線虫を使った低温耐性の研究に取り組んでいます。本日は温度に慣れるための遺伝子を線虫研究から探るというテーマでお話をさせていただきます。日常生活でも身近な暑い寒いといった温度変化に対して、生き物がどのように適応するかについて遺伝子を軸に紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。私たち人を含めて地球上に生きている生物にとって、温度は常に触れている環境情報の一つです。最近の夏は猛暑日が何日も続きます。最初の数日はとてもしんどいですが、猛暑日が連続していくと、その暑さに少しずつ慣れていくことを感じる方も多いのではないでしょうか。寒さについても同じように、日が経つにつれて慣れていきます。このようにある程度の温度変化に柔軟に適応していくための機能が私たちの体には備わっていることは納得していただけると思います。人の体、特に神経系は1000億ほどの神経細胞によって構成されるとても複雑なシステムであり、温度変化の適応原理を知るには途方もない時間を要します。そこで私たちはとてもシンプルで扱いやすいモデル動物を研究に用いています。それがセノハブダイティスエレガンス、線虫です。通常はシーエレガンスと呼びます。学名はセノ、新しい、ラブダイティス、線虫、エレガンス、エレガントなという意味で付けられています。体の形はミミズのような線形で、大きさは成虫でも1ミリメートルと小さく、培養シャーレにいる線虫を肉眼で見ると小さな白っぽい糸くずのようにも見えます。しかし実は皮膚が透明で、顕微鏡で見ると体の中の構造がはっきり観察できるため、卵から成虫になるまでの発生の過程を観察したり、生きたまま蛍光タンパク質を用いた細胞内活動のモニタリングをしたりするのに適しています。また美しいサインカーブを描きながら進むため、エレガンスの名前が付けられたことは研究者としてはとても納得できるところです。それではなぜ C エレガンスがシンプルで扱いやすいかというと、 一つ目はとても細胞数が少ないことが挙げられます。体細胞数は全部で959個で、そのうちの302個が神経細胞であり、神経系もシンプルです。二つ目に、遺伝子数に対してゲノムが小さく、遺伝子の解析がしやすいことです。C. エレガンスの遺伝子数は約2万であり、人の遺伝子数が約2万3000であることとそれほど変わりません。また、線虫と人で共通する遺伝子が多数あり、線虫で分かってきた遺伝子の機能が、人でも同様の機能を果たしているということも多いのです。ただ、線虫の染色体は12本で、人は46本です。ゲノムと呼ばれる DNA の総塩基数は、線虫が1億塩基対に対して、人は30億塩基対であり、そのサイズは30倍違います。線虫はコンパクトな DNA にギュッと必要な情報を凝縮したような遺伝子、ゲノムを持っているのです。他にも C. エレガンスの特徴を紹介したいと思います。線虫 C. エレガンスは代表的なモデル動物の一つである小乗バエと比べると比較的新しいモデル生物です。1970年代にシドニー・ブレンナー博士は線虫 C. エレガンスがこれからの分子生物学の時代に有用なモデル動物となるだろうと考え、実験を開始しました。ブレナー博士は化学物質を用いて遺伝子変異体を多数分離し、詳細な遺伝子の地図を作りました。またホワイト博士は1ミリメートルの線虫を頭から尻尾まで約3万枚の切片に切って電子顕微鏡で観察し、神経細胞同士の接続をすべて明らかにしました。すべての神経接続、コネクトームが形態的に解明されていた生物は C. エレガンスだけでした。また通常は雌雄同体で、1個体の中で卵も精子も作られて自家受精するので、同じ遺伝子型を持った個体を簡単に維持することができます。私たちは通常20度で飼育するのですが、卵から 3.5 日で成虫になり、1個体から約300個の卵が生まれるため、1匹から 3.5 日で300個体に、7日目にはその300倍の9万個体にまで増えていきます。これまでノーベル賞を受賞する研究が続々と生まれてきた理由の一つに、このようなコミュニティの姿勢が受け継がれてきたことがあると思います。さて、ノーベル賞の話に移りたいと思います。線虫 C. エレガンスの研究者にこれまでに4度のノーベル賞が授与されています。2002年に体が形作られる過程とプログラムされた細胞子の遺伝的制御に関する発見の研究が認められ、シドニー・ブレンナー博士、ジョン・サルストン博士、ロバート・ホルビッツ博士にノーベル賞が贈られました。この3名の博士に代表される C. エレガンスの初期の研究者たちによって、遺伝子、細胞、器官、個体のそれぞれの階層におけるとてつもない情報が提供され、線虫 C. エレガンスは急速に魅力的な研究対象となりました。2002年に私は大学院で線虫の研究をしており、ブレナー博士たちの功績の偉大さを実感していたので、博士らにノーベル賞が授与されたことは、当時とても誇らしかったのを覚えています。2006年、RNA 干渉と呼ばれる遺伝子が働くのを抑制する機構が、アンドリュー・ファイヤー博士とクレッグ・メロー博士によって線虫 C. エレガンスで明らかにされ、ファイヤー博士と メロ博士にノーベル賞が授与されました。線虫で見つかった RNA 干渉は人を含めたほとんどの生物に共通していることが分かり、今では遺伝子機能を抑制する実験手法として我々も日常的に使用している技術です。2008年、緑色蛍光タンパク質 GFP の発見と発展に関する研究を行った下村治博士、マーティン・チャルフィー博士、ロジャー・チェン博士にノーベル賞が贈られました。そのうちのマーティン・チャルフィー博士はシーエレガンスの古くからの研究者の一人で、透明な体を持つ線虫シーエレガンスに GFP 緑色蛍光タンパク質遺伝子を導入し、生きたまま蛍光タンパク質を観察できることを示しました。この技術も今では研究者にとって欠かせないものであり、 GFP やそれを発展させた様々な蛍光タンパク質を私たちも利用しています。さて、昨年2024年にノーベル医学生理学賞を受賞したのはビクター・アンブロス博士とゲイリー・ラボカン博士のお二人です。二人はマイクロ RNA と呼ばれる短い RNA 断片が遺伝子からタンパク質を作る遺伝子発現を調節することを明らかにしました。通常遺伝子は1000から1万ほどの DNA 塩基対でコードされていますが、マイクロ RNA はたった22塩基対であり、とても短いことがわかります。アンブロス博士は線虫の細胞分裂を観察すると、ある特定の時期の細胞分裂に必要な遺伝子リン4があり、正常な細胞分裂が進むのに必要な領域をどんどん切り縮めていったところ、たった22塩基対が必要であることがわかり、そこから小さなマイクロ RNA が合成されて機能しているということを突き止められました。これが1993年だったのですが、この後この現象は線虫特有のものだろうと考えられていました。しかし、もう一人の受賞者であるラボカン博士は2000年頃に世界で2番目のマイクロ RNA としてレッドセブンという遺伝子を見つけ、このレッドセブン遺伝子のマイクロ RNA は線虫だけでなく人にも存在することを示し、マイクロ RNA が多くの生物に共通する遺伝子発現制御メカニズムであることが分かり、世界中の研究者に衝撃を与えました。線虫シーエレガンスはこのようにノーベル賞に関連する研究にも多く関わっている発生の研究のほかに、神経系の研究、最近では老化の研究にも積極的に用いられています。実は DAF2 という一つの遺伝子の機能が低下すると線虫は長寿命になり、この遺伝子はインスリンの受容体でした。インスリンは血糖値調節だけでなく、神経細胞から分泌される情報伝達分子の一つであり、インスリンを介した情報伝達経路は線虫だけでなく哺乳類でも寿命を制御する機能を担っていることが分かってきています。ここまでお話ししたように、非常にシンプルで小さな線虫シーエレガンスですが、研究におけるパワーは絶大で、分子生物学の研究の発展に少なからず貢献してきたことを知っていただけたら幸いです。後半は温度に慣れるための遺伝子について、私の所属する江南大学久原研究室の研究を中心にお話ししたいと思います。線虫シーエレガンスは実験室では通常15度から25度の範囲で飼育しています。私たちは15度、20度、25度など温度を一定に保つ保温庫で飼育しています。そのように育てた線虫を 一旦氷の上でシャーレごと急速に冷却し、その後2度の冷蔵庫で2日間置いてから生存率を調べてみました。すると15度で飼育した個体はほぼ 100% 生存していたのに対して、20度や25度で飼育した個体は生存率が 10% 程度とほとんどが死んでいました。つまり涼しい温度の15度で飼育すると2度でも生存できるのに対して、暖かい温度である25度で飼育すると2度では生存できなくなったのです。私たちはこの現象を低温耐性と呼び、低温耐性に関わる遺伝子を探索することにしました。初めに取り掛かったのは数十種類の遺伝子突然変異体の低温耐性を調べることです。世界中の研究者が数十年をかけて分離した変異体を取り寄せて調べたところ、感覚神経で働くイオンチャネルの遺伝子の変異体で顕著な低温耐性異常が見られました。イオンチャネルが働く感覚神経のうち、たった一対の神経細胞だけで遺伝子機能を回復させる方法で調べていたところ、光とフェロモンを受容する感覚神経である ASJ という神経細胞が低温耐性に関わっていました。実は線虫の302個の神経細胞には一つ一つ名前が付けられていまして、 ASJ はアンフィドシングルシリウム J ニューロン、頭部の単一繊毛の J という神経細胞という意味があります。 ASJ は温度を感じるということは全く分かっていなかったため、神経が興奮した際に変化する神経細胞内カルシウム濃度をカルシウムに反応する特殊な蛍光タンパク質を用いて測定してみました。すると確かに温度変化に伴って ASJ 感覚神経が興奮し、カルシウム濃度が変化することを確認できました。低温耐性に関わる温度受容神経細胞が分かったところで、もう一つインスリン受容体の変異体が20度や25度で飼育しても2度で生存できる異常を示すことが分かりました。 ASJ 感覚神経は実は神経ホルモンとしてインスリンを分泌する神経細胞であることがすでに報告されていたので、 ASJ から分泌されるインスリンが確かに低温耐性に関わることを遺伝子回復実験で確認した後、インスリン受容体は低温耐性にどの細胞で関わるかを調べました。するとそれは腸でした。つまり ASJ 感覚神経から分泌されたインスリンが腸に到達し、腸の受容体で受け取られることで低温耐性が抑制されるということが分かりました。腸では20度や25度などの比較的暖かな温度で飼育されて分泌されたインスリンが受け取られると、インスリンによって活性化した受容体が腸の中で遺伝子発現を左右する転写因子という分子の核への移動を抑制することが分かっています。転写因子が核に入ると、その転写因子の特定のターゲットであるいくつかの遺伝子の発現を促進しますが、インスリン受容体は活性化するとその転写因子の核への移動を抑制するため、低温耐性が抑制されると考えられます。逆に涼しい温度でインスリンシグナルがないと抑制が外れ、低温耐性が促進されると考えられるのです。次に温度に慣れる温度循環についての研究について紹介します。線虫を15度で飼育した後に25度に移動して3時間置いた後、2度の低温刺激を与えると死んでしまいました。これは15度で飼育した後獲得した低温耐性が25度に3時間置かれることで失われたことを示しており、25度という新しい温度に3時間で慣れたことを示唆しています。 逆に25度で飼育した個体を3時間15度に置くことで15度に慣れ、低温耐性を獲得し、2度でも生存できるようになります。このようにわずか数時間で新たな温度に慣れて低温耐性が変化することを温度に慣れる、つまり順化するため温度順化と呼んでいます。温度順化の解析を始めた頃に温度に慣れるのが遅くなる変異体を一つ見つけました。その変異体は哺乳類でも記憶や学習に関わるクレブという遺伝子の変異体で、野生株よりも3から5時間ほど温度に慣れるのが遅いという特徴がありました。クレブ変異体でクレブの遺伝子を特定の神経細胞だけで回復させる実験を行い、クレブ遺伝子が ASJ 感覚神経と RMG 介在神経の両方で温度順化に関わることが分かりました。つまりこの実験から温度順化の温度情報が伝達される神経回路の一部が分かり、さらに詳細な解析を進めました。その結果、感覚神経である ASJ が温度を感じた後、一度尻尾にある介在神経 PVQ に情報が伝達され、PVQ はまた頭部にある RMG 介在神経へと情報伝達をすることが示唆されました。また ASJ、PVQ、RMG の3つの神経細胞のカルシウム濃度を測定したところ、温度刺激によって上昇、下降する変化を示し、この3つの神経が温度情報伝達に関わることが確認されました。ここまでで温度順化の神経回路が分かってきたのですが、RMG まで伝達された温度情報がどのような生理学的変化を促して低温耐性をオンやオフにするのか、そこは全く分からなかったのです。そこで RMG 介在神経からのシグナルは何らかの分泌分子によって全身に届けられるのではないかと考えました。そのことを確かめるため、神経ホルモンとして機能する神経ペプチドの遺伝子の変異体、あるいは神経ペプチドの受容体の変異体について温度順化を調べました。その結果、FLP7 という神経ペプチドとその受容体 NPR22 が温度に慣れるのが遅い温度順化異常を示しました。この2つの遺伝子は先行研究で腸の中性脂肪を分解する酵素を促進することが報告されていました。そこで仮説を立てました。温度順化の神経回路によって飼育温度を依存的に腸の中性脂肪が蓄積または分解されることで低温耐性がオンまたはオフになっているのではないかという仮説です。それを検証するため、15度で低温耐性を獲得している個体と25度で低温耐性を失っている個体の腸内の中性脂肪を比較したところ、15度飼育個体の方が25度飼育個体よりも多く脂肪を蓄積していることが分かりました。また FLP7 と NPR22 の温度に慣れるのが遅い変異体とクレブ変異体は25度飼育後に野生株で見られるような中性脂肪が減る現象が見られませんでした。これはクレブ遺伝子 FLP7、NPR22 遺伝子がいずれも25度の暖かい温度で中性脂肪分解を促進するように働いているからだと考えられます。つまり飼育温度によって腸内の脂肪分解が調節され、低温での生存能力を変化させているのではないかと現在は考えています。私たちは線虫Cエレガンスが示す現象に注目し、その現象を作り出す原因となる遺伝子や分子は何かを問うことを繰り返し行ってきました。この作業を続けていくことで、生命現象の謎を紐解いていくことができると考えます。また、研究の醍醐味は、誰も知らない事実を、 実験者が世界で最初に知ることができるという点にあると思います。研究室で卒業研究を行う4回生や大学院生にもその喜びを味わってもらえればとても嬉しいです。線虫シーエレガンス研究の基盤を作り発展させてきてくださった国内外のシーエレガンス研究者の皆様に感謝しつつ、新たな技術を積極的に取り入れながら研究を続けていき、私たちの研究がまた次の時代の研究につながっていくことがあればとても嬉しいです。本日紹介した線虫シーエレガンスの研究がもたらしてくれた様々な知見と温度に慣れる仕組みの研究について少しでも興味を持っていただけましたら幸いです。ご清聴ありがとうございました。
今朝は医学博士で江南大学特任研究准教授の太田茜先生に、温度に慣れるための遺伝子を線虫研究から探ると題してお話をしていただきました。大学で生物学を志された先生が研究で取り扱われたのは体長1ミリメートルに満たない線虫でした。蟯虫や海虫のように哺乳類には寄生せず、土の中で生きている線虫は私たち人間と共通する遺伝子が多くあり、人と同じような機能を持っている遺伝子や神経細胞があるそうです。なぜ低い温度や高い温度になれるのか、また逆に死滅するのかということについて、線虫の神経細胞や神経ホルモンを研究することによって明らかにされました。そして驚くことに、生き物の腸内の中性脂肪の量によって温度になれるかどうかが分かったそうです。先生の研究は人間の温度による健康障害や哺乳動物などの冬眠の理由の解明に役立ち、将来の地球温暖化による動物の適応と進化を予測できるかもしれないと期待されています。これからも研究で得られた成果を人のために応用できる大切な事柄についてご教示ください。さて、ここでお知らせです。現在学生参加番組兵庫ラジオカレッジで学んだことの原稿を募集しています。まだ投函されていない方はお早めに事務局までお送りください。それでは今朝はこれで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は温度に慣れるための遺伝子を線虫研究から探るを、兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました。来週は京都女子大学摂南大学非常勤講師の細川智佐子さんで、清少納言と紫式部の和歌を読むを予定しています。さて、ここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは令和7年度の本科生を募集中です。興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします。詳しくは電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。